ミリーステーション。
はい、ということで、いただいたお便り大紹介のコーナー。う
ん、はい、コーナーでーす。
久しぶりのコーナー。
そうですね。まあ、前回はちょっとね、スルーしてしまいました。
はい。では、久しぶりのお便り、緊張しちゃいます。では、3月22日にいただいているお便りです。
はいはいはい、はい。
パイレーズ牧原さん。
うん。まあ、
だいぶ読めました。
そうですね。どういうゲームかだいぶ読めますね。
はい。明けましておめでとうございます。新年一発目。ファミステの海賊王、牧原です。久しぶりに新作ゲームを発売当日に買ってやりましたよ。竜が如くエイトガイデン。パイレーツインハワイ。まあ、やはり、ですね、
うんうん。
今回は竜が如くで主人公より人気のある、マジマゴロウが、エイトの後に、記憶をなくしてしまい流れ着いたというところから物語が始まります。セブンとエイトから RPG になった竜が如くですが、エイト外伝はまたアクション RPG になっています。マジマゴロウといえばトスを振り回す、シマノの狂犬スタイルが有名ですが、これに二刀流のサーベルや銃を撃つ海賊スタイルが加わります。そして今回は海賊ならではの船を操作して大砲を撃つ海上バトルがあります。その他のミニゲームなどは、8でおなじみのハワイホノルルシティを舞台に盛りだくさん。そしてゲスト声優や実写キャラ、ファーストサマーウイカ、ロバート秋山、青木宗隆の他に、えなこ、牛沢といったまさかのキャスティングに驚いたファンも多いかと思います。牛沢さんはびっくりだったんだな。うん。現在3月21日でトロフィー 100% 達成しました。おお、やることがなくなってしまった。かっこ涙。泣くか。意外と裏ボスがいつも強すぎたんですが、今回はあっさり倒せました。どちらかといえば、海の船バトルが難しかったですね。次回は4月19日のイーチコグランシアターである牧原紀之コンサートツアーのレポートを。ゲームと関係ないからいらない？じゃあ番組で読まなくていいので個人的に送っときます。ではさようなら。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、送ってください。読みます。うん。僕もあれだな、さだまさしコンサートの感想とか。
はいはいはい、うん。
言っちゃってもいいかなって。
いいんじゃない？
まあ、最近言ってないけどね。はい。さあ、どうですか？竜が如くシリーズ。
ああ、全然やってない。
まあ僕は、まあ自分でゲームは追ってないんだけども、
うん。
まあプレイ動画で見ていまして。
うん。
まあいろんな人のプレイ動画をちらほら見てたんだけど、まあ一番見てるのは牛沢さんなんだよね。
ああ。
で、その牛沢さんが、まあゲストキャラという、位置づけになるのかな。で、なんと、エイトガイデンに登場するっていうね。
うん、
とんでもないことが起きているっていう。うん。まあ、で、その、牛沢さんでシリーズを追ってるもんだから、今、牛沢さんは絶賛エイトをプレイ中なんだよね。
あ、なるほど、そういう。
うん。だから、エイトガイデンどうなるんだろうという。まあまあ、また一年後ぐらいかなっていう気はしなくもないんだけど。
うん。
うん。本人はどう操作するのかがちょっと楽しみ。うん。まあそんな感じですが。
はい。そうですね。
いや、でも竜が如く本当にストーリーだけ、まあまあ、プレイ動画で済ませるのはちょっとって思われる方もいるとは思うんですけど。
うん。
まあ、結構シリーズも長くなってますんで、プレイ動画で履修するっていうのも、まあ悪くないのかな。
まあ全部やる。
いや、でもあれだ。スイッチ2で、ゼロが、
なるほど。
ゼロのリメイクが出るので、それから手を出してもいいのかもしれない。はい。そんな感じで。まあ、牧原さんぜひ。牧原紀之コンサートツアーのレポートをお願いします。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。 よし、そしたらお次は、ハロハロさんですかね。
はい。
はい、じゃあちょっと読ませていただきます。こんにちは。この日曜日の配信を聞いてすぐメールさせていただきましたと。この寒暖差本当にきついですよね。私も完全にやられています。暖かい春までなんとかしのいでいきたいものですね。ところで世間はモンハンフィーバー冷めやらずですが、お二人にはそんなの関係ねえ、興味もねえ、といった感じでしょうか。
興味はないわけではない。
まあね。まあ、ちょっとプレイするにはって、ミーハーな私はブームに乗って少し遊んでみましたが、気になっていた協力プレイなしでも楽しめていて、やはりカプコンの看板タイトルは間違いないなと思っています、今回はそんなモンハンの感想をというわけではなく、かっこ違うんか前置き長えよかっこ閉じ、私がお二人にお勧めしたいのは三国志8リメイクです。8 言わずと知れた光栄の看板タイトルですが、常に進化を続ける長い歴史の中でもリメイクされたのはこれが初です。リメイクされるほどの根強い人気は、間違いなく他のシリーズと一線を画す人生プレイにあると言えます。好きな武将の人生を追体験できる、これも大きな魅力と言えるでしょうが、このリメイクを買う私のような濃いファンは、自分の分身となるキャラを作成し、大好きな三国志の世界にどっぷりと浸かることができる異世界転生プレイに見せられていると思っています。この世界にいる没入感を大きくする要因にとんでもない自由度があります。本当にどこまでも自由なんです。笑っちゃうくらいに、自分が好きにしたいように生きられます。働きたくなければそれもよしなんです。街をふらついていれば住民から声をかけられ、畑やお店の手伝いしてくれなどと多彩なイベントが発生し、放浪生活も飽きません。街では見知らぬ武将との出会いもあり、交流すれば親密度を上げることができます。この親密度がこのゲームの面白さの肝になっていて、武力や知力といった能力を上げるため、教えを請う指示という形での自分の成長や、戦場においては親密度の高い武将との連携が攻撃に大きく影響するようになっています。さらには、綺麗な姉ちゃんとの出会いまであります。治療って水辺が、結婚もできます。そしたら子供もできちゃいます。もはや何が生きる理由なのかわからない。過去なんか、なんか哲学的な感ありますかね。おおよそ、お堅い歴史シミュレーションのイメージとかけ離れたこの三国志8リメイク。どうですか？遊んでみたくなってきませんか？三国志が好きとか、知っていると言ったことすら超えてくる面白さがあると思っています。少しでも興味を持ってもらえたら嬉しい限りです。長々とすいません。次回配信も楽しみにしています。ではでは。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ聞いて、いると、思い出すゲームが一個あって、あの、やっぱ光栄のやつなんですけど、あの、
ジンギスカン。
いや、維新の嵐です。
維新の嵐か。
そうそう。
あ、僕なんか、子作りできるっていう時点で、ジンギスカン、青き狼と白き時間の方が変わってしまった。
子作りはまあええとしても、結局、あの、ど
っか、
あの、
自由に、
そうそうそうそう、うん、ふらついて、その、教えをこう、ね、お金払って、その自分の能力をね、上げたり、しかも、その能力もさ、その師匠、その道場とかで会う、その師匠の、数値以上には上がらないよね。
おー。
そうそうそう。ああ
、なるほどね。
うん。
まあ、師匠の能力が、
そうそうそう。
上限みたいな
ところ。そうそうそうそうそう。
まあまあ、それはそうだな。教えてくれる人を、ああ、まあまあ、でもそうでもないのか。いやいやいや、あの、ほら、大谷選手を育てた監督が、大谷よりも強いのかって言ったら違うでしょ、みたいなところもあるから。
まあ、そうかもしれんね。まあ、ゲームシステム。
変かな。まあまあ、はいはいはい。
ゲームシステムとしてそんな感じになってて、で、うん、その結局自分の思想とかそのね、あのつまりその説得か、うん、
うん、
っていうので、あの相手のその思想を自分寄りに染めたりとかね、あの、うん、失敗すると自分が染まったりとかね、そうそう、結局その思想、三つある思想で結局そのあの自分があの属する思想をそのずっと広めて、でそれであのその思想に日本をあの、染めちゃおうというのがね、最終目標なんですけど、結局、その、 一人のそのね、あの人間としていろいろ回ってそういうことをするもよし、結局その、うん、大名とかその、まあ幕府とかね、うん、そういうふうなあれで取り入って、その戦争する立場、うん、うん、指揮官ですね、そういうふうなことで、なんちゅうか参加するもよし、いろいろできるんですね、あれ。
うん。
うん、ただ本当に、そういうのができるってわからないと、あのゲームやっぱ面白くないですよね。
ああ、うん、まあ実際僕は維新の嵐って、
うん、
こう、まあなんとなく坂本龍馬好きだなぐらいに思っていたガキンチョの頃に、ちょっとやってみたら、何すりゃいいのっていうふうに思って、ダメだったんだよな。
そうそう。だから結局まあ最初はその、なんちゅうか、まあ自分の、なんちゅうか腕を上げたりすることも確かに大事なんですけど、あれですね、やっぱその、ある程度同志を、ちょっとその、身近なところから作っていくというか、うん。
うんうん、
結局その、まあ、襲われて殺されるっちゅうパターンもあるけれども
、うん。
襲われて殺されるパターンもあるけれども、自分のその、大体はその自分の思想が、変わってしまうっちゅうのがゲームオーバーの目なんで、
うん、うん。
そこら辺を、
まあ、
うん。
いや、自由度の高い、まあ、その戦国系っていうと、太閤立志伝とか、
ああ、そうね。
思い浮かんだりもしたんだけど、
ね。確かに。まあ、その、なんちゅうか、それこそ、立志伝の名の通り、書生物語ですからね。うん。うん、
だから、まあ、三国志8の、ね、その、なんだ、人生プレイっていうのは、その辺の流れなのかもしれないなと思ったりはした。
ですね。別にその、三国統一をね、成し遂げる、
うん、
だけじゃない。
必要はないってことが。
そうそうそうそう。
うん。じゃあ、あれか。あれなんだっけ、
え、
いや、ボケようと思って、その、元の、あ、そうか。この言葉が出てこなかった。いや、まあ、パリピ孔明みたいなことできちゃうのかなって話をしようと思ったんだ。
なるほど、なるほど。
だから、孔明の名を冠して、はちゃめちゃな姿勢を振ってることも、
まあ、それはできる。
しちゃえば。
孔明をやってて、もう、なんかわけわからん。うん。
うん、
そのね、
あと。そうか。孔明で、
うん、
めっちゃ、その、なんていうの、肉体的に強くしてるみたいなこともできちゃうのかな。
まあ、まあ、向き不向きは多分あると思うんやけどね。うん、
まあ、そうね。
うん
はい。まあ、なるほどな。だから、三国志を、ほぼほぼ触れてないんだよな、僕は。
そう。あ、そう。
物語として。
あ、そう。ああ。
うん。
例えば、まあ、横山光輝の三国志とかもあんまり見たことはない。
読んでないんだよね。うん。うん、だなんか、もともとその、ちっちゃい頃から歴史って苦手な方だったんで。ああ。うん。まあ、そういったところでちょっと触れずじまい。
なるほど、なるほど。まあ、新三国無双とかやるとですね、歴史の、あれは、大体、なんちゅうか、大まかな三国志の流れみたいなのでから、出るんですよね。書いてる。それを読むだけでも、まあ、なんというか、わかるとは思います。概略は、はい。
で、まあ、一応ね、その、以前、リスナーさんから大量にゲームをもらった中に、
うん、
天地を喰らうが入ってて、まあ割と天地を喰らうって昔から、こう、漫画のタイトルとしては知ってて、
はい、
三国志の話でっていうのも知ってはいるんだけど、
はいはいはいはい、はい。
あれ、元宮博さんだっけね。
うん、ですですです。はい、
うん。だから、興味はあるんだけど、まあ実際に三国志の、ストーリーを知ってればより面白いのかなとか思ったりはするんだけど、
まあそうね、
まあそうか、
うん
うん、でもあれか、うん、やっぱそうかな、やっぱ漫画から入る方が入りやすいのかな、
うんうんうん、
横山さん版かな、やっぱ、
うん、まあ、 わかりやすいっちゃわかりやすいですよね。ただし、視点がどうしても、なんちゅうか、劉備からの、その、職メインの視点が多いんで、はい。まあそこはちょっと、もうはっきり言って、孔明が死んだ時点で、半分以上じゃない、ほとんど物語終わったみたいな感じなので。もうそっからはね、なんちゅうか、存在言うたら悪いけど、もう、スピード感が違うんで、そっからは。そうそう。三国全部なくなって、シーンができるまで、もうめっちゃスピード感。あ、それは仕方ないかな。
ね、だいぶ前に話した気がするんだけど、
うん、
なんだ、三国志とかって結構ゲームとしてさ、
うん、
データ量ってめちゃめちゃ多そうじゃん。
うんうん、
なのにさ、その PC98 だっけな、
うん、
の頃に三国志4があってさ、
うんうんうん
うん、なんかね、ディスク、フロッピーディスク2枚程度だったんだよな。三国志4って、うん、だからあれだけのその膨大なデータをまあたかだか 2HD かな、 2HD かな、
うん、2HD ですね。
その1枚せいぜい
1メガ
1.4 メガだっけ、うんうん、なんかそんな感じのフロッピーディスクの 2枚だけで収められるってすげえなって思ったりしたっていうね。うん、まあ、あの当時さ、ほら、他のね、なんちゃらナイト3とかって、フロッピーディスク、ね、なんか、8枚だか10枚だか
、
とかの世界をよく見ていたもんだから、
そうね。
三国志すげえ、みたいな感じだったんだけど。
確か、ユーノとかも十何枚とかやったよね。確か、98で。
あれ、ユーノはね、あ、そうか。フロッピーディスクで買ったな、あれも。
でしょ？
うん。そうだね。CD ロム出てたよな。
あ、出てました、出てました。もちろん出てました。うん、はい。
ただ、あの当時 CD ロムっていうか CD ドライブも意外と珍しい方だった
よね。そうなんですよ。そうそうそう、うん。まだまだフロッピーディスクがメインだったんですよ。
うん。まあ、その何年も前に、いち早くね、最初から標準装備していた FM タウンズっていうのはすげえ、パソコンだったなとか、
うん。CD ね。CD ドライブ。うん。
うん、まあまあ、そういうね。思い出が。なんかあれだよね。
はい。
連鎖的に思い出されます
わ。うん、はい。
三国志8か、
うん。まあ、まあ。
なかなか触れないかもしれない。
またあれですよ、スイッチのスーファミのやつで、三国志。
はいはいはいはい。
はい。信長の野望。
出ましたね。はいはい。4タイトルぐらい出ましたね、うん。
あ、ついにこういうのがやってきたかって思いましたけど。うん、あれは、ハマる人はハマるなぁと思って。うん、
なぁ。はい。
はい。
まあまあ、ハドハダさんも何かまた、
ええ、そうですね。
あれば、
はい、
ぜひお送りください、うん。おすすめソフトなども。
はい。
と言いつつ、モンハンの話になるかな。
なあ。なるかもですね、はい。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。続いて、マハリトさん。
マハリトさんですね。
3月27日に。
はいはいはい。はいはい、
お久しぶりです、マハリトです。以前に紹介していただいた、ポッドキャストの再生アプリ、ポッドキャストグルー、
うん。
グルーって読むんだね、これ。
グルー、
うん。グルーなのかな、
グル
ー。グルーなのかなとか、グルーって思ってたら、グルーだった。
グルーですね。
便利に使ってます。あ、実は僕これね、僕は、これどうですかってお勧めしたんだけど、名前をちゃんと知らなかったっていうね。はい。ファミステも過去回をもう一度聞き直していたりします。ファミステの新エヴァンゲリオン劇場版完結編を熱く語ってた回を聞いたりしてみて、2021年3月公開の映画だったので、
うん、
あれからもう4年も経ったのかと、時間の流れに驚いています。4年か、うん、時は経つのは早いもので、収録は4月かと思いますが、 2025年になって3分の1が過ぎたのかと思うと時の流れを恐ろしく感じます。はい。さてクリンクさんがゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを今更ながらプレイしたのを聞いて、自分もオープンワールド系を最初だけ遊んでことごとく挫折していたのを思い出しました。オブリビオン、スカイリム、フォールアウト3、フォールアウト4、ブレワイ、ブレスオブワイルドですね、で、ティアキン、ティアスオブキング、エルデンリング、オープンワールド系はどれも最初は楽しいものの、途中で何やっていいかわからなくなり積みゲーになってしまうのがいつものパターンです。そしてモンハンワイルズも同じパターンになりそうです。モンハンワイルズは子供と一緒に遊ぼうと同時に購入してみました。自分は PS5 で、高校生になる子供はゲーミング PC で遊んでいます。子供は春休みだったこともあり、モンハンワイルズをあっという間にストーリーを終わらせてかなりのレベル差がついてしまいました。そしてもう飽きて別のゲームをプレイしています。自分の子供も今年高校3年生で来年は卒業ですので、親子で一緒にゲームをするなんて時間もあっという間に過ぎていくのかと思います。あ、親子で一緒にゲームをするなんて時間もあっという間に過ぎていくのかと思います。そういえばドラグーンさんのお子さんもおそらく小学生になったのではないでしょうか。もう自分でゲームとかしているかもしれません。もし機会があったらドラグーンさんの家の子供のゲーム事情とかもぜひ知りたいです。過去子供にはゲームを絶対させない派だったりして、あ、でもあれじゃないですか、以前ね、そのなんかマッピーかなんかを一緒に遊んだ、
ああそうですよね、確かに、そうだそうだ、
うん、英才教育をされてる、
英才教育
はい、続き、自分の中では子育ては強くてニューゲームだと思ってます。ファミコンとかミニ四駆とかポケモンカードとかベイブレードとか一周回って子供と一緒にもう一度プレイできるチャンスが巡ってきたときに、今まで貯めていた自分のコレクションがまた宝の山となって輝く時が来ると思います。とりてもない長文乱文失礼しました。
はい、ありがとうございます。
さん、はい、はい、いや、まあね、僕もね、子供ができて一緒に遊べる時が来ればいいなと思っていた頃もありました。
頃もあります。
うん。いや、もう我が家では子を作らない流れになっているので、というね。
はい、
うん。で、まあ、そうだな。そうなると、まあね、自分たちで子供を作らないとなると、親戚の子供はどうかっていう話になってくるんだけど、まあ、何年もね、会う機会がなかった、あの、姉の、一家が、今日、あの職場に現れまして、あんなにちっちゃかったあの子がもうこんなに大きくなってるんかい、
ああ、
なんか来年高校受験だっていう話で、ね、びっくりしたっていう思って、いやーすげえなーって思ったりしましたが、どうですか、ヨッキー先生は昔の、こう、小学校ぐらいの頃の何か、おもちゃとか、未だにこう、実家に置いてるわ、みたいなのって。
ないやろね。
ファミコンぐらい？
あ、ファミコンも、ちょっともう、古い本体、どこにあるかわかんないぐらいな。
ああ、まあ、古い本体はね、なかなかもう、つなげるのは、改造しないと無理
だからな。壊れたディスクシステムとかもあったような気がするが。
ほうほうほう。うん、
もう動かない。
今はもう動かない。フロッ、まあ、ディスクシステム。確か、ディスクシステムは何年か前に買ったな。
あ、ほら。
まあ、あれですよ。アスピックとか
。ああ。
やり直したりしました。
ああ。そっか。
で、まあ、一応、あれだ、取り込んで、あれだ、レトフリにぶち込んだりとか
。
まあ、フロッピーディスクじゃなかった、ディスクシステムを買い直して、久々に 3D フォトラリーを遊んだときは非常に感動しました。
ああ。
と、まあその話はいいんですが、
うん、
マハリトさんのオープンワールド系のゲーム、
うんうん、
どうなんだろうね。オブリビオンは実は僕は未プレイなんだけど、あのスカイリムに関しては、うん、なんだ、シナリオのガイドみたいなのが一応あって、
うんうん、はいはい、
そのね、どのストーリーの次の目的地を、うんうん、表示するみたいな選択が、そのなんだ、あのステータス画面じゃないけど、
はい、出ますね。
まあマップ画面とかで出せるんで、うんうん、多分次の目的地みたいなのは調べようと思えば表示されて、次の目的地こっちですよっていうマーカーが出るはずなので、
トゲわからんわけじゃなかったね。
うん、そういう意味ではね、
うん、
うん、ただまあブレワイはあえて多分その辺、
うんうんうんうんうん、
こう自分で設定しないと表示されないようになっているので、うん、これはまあ不親切を取るか楽しみの人
とるか、もう
人それぞれ
そうですね、
っていう感じだね。
まあやっぱそのなんちゅうか、あんまりそのどこ行けみたいなことにはさせたくなかったんだろうね、やっぱあれ見ると。
うん、うん、でまああの塔に登ってマップを開放っていうのも、
うん、
まあ僕はなかなか気づけなかった
っ。ああ、まあまあね。
うん、まあそれも考えるとあれなんだよな。まあとりあえずそのマップ行ける範囲っていうのをこう自分で手探りしてみてねみたいな感じを提示されてるのかなと思ったりはした。うん、だいたい他のゲームとかって最初から全体マップは一応なんか表示されていて、
うん、
ここまで行けるなみたいな、でここに何の町があるなとか村があるなみたいなのがもうすでに書かれてあったりとかしてるもんだけど、
うん、
ね、ブレワイに関してはこう立ち寄ったことがなければここに町があるとかわからないようにはなっている
。
地方名とかが出てくる。
そうね、はいはい、そうですね、
うん、まあだから、まあ個人的にはブレワイのこのシステムは好みな方ではある。
うん。
うん。なんかね、最近こうブレワイはリンクの冒険味があるなと思ったりはしたんだけど。まあその前にあれだよね、3D オープンワールドリメイクされた初代ゼルダの伝説と言ってもいいなって思ったりして、なんかいろんなそのシリーズの要素がこう内包されてるん
だ。確かにそうかもね。
そう、うん、そういった意味で本当にブレワイってゼルダの伝説のまあなんだこう総決算みたいな作りだったのかもしれない。
ありますね。
うん、思ったりはしました。うん。うん、まあ他のシリーズちゃんと知ってるかって言ったら知らないんだけどね。
まあしょうがない。
うん。まあオープンワールド系、あ、そうか。他なんか自分やったかなって思ったら、
うん、
レッドデッドリデンプションとか。
ああ。
懐かしい。
確かにまあ。
まあでも、うん、うん。他なんかあったっけな。他何があったかなって思うぐらいやってないな。いわゆる
オープンワールド系ね。
って言われるもん。
うん。うん、まあ、車出すんならフォルツァホライゾンとか。
ああ、そうだね。うんうんうんうん。まあ、これも前話したけど、本当に一作目は狭くてね。見えない壁もたくさん
あった。そうそうそう。ね、なぜか入れないところが。
うん、
まあそれはしょうがないっちゃしょうがないんだけど。
うん。あ、そうか、そういった意味ではあれか。テストドライブアンリミテッド。
まあそうですね。はい。
うん。で、あれだね、二人で、ちょっとだけ遊んだ、うん、クルー2とか。
ああ、はいはい。
もうあったね。
ありました、ありました。
うん。なんか、ね、高層ビルの上に車で登ったりとか。してたなって、うん、まあなぜか レース系のオープンワールドはよくやってるなって気はする
、うん、なぜかね、うん、
うん、まああの辺ほどこそ目的がほぼないっていう
まあ確かにそうかもしれないが、うん、
そうだよね、まあまあレースを、まあレースができますよっていうマークがあって、そこに行ったらレースできるから、それをこなして賞金稼いで新しい家買ったり車買ったりみたいな、うーん、まああれはまあ一応レースっていうレースゲーっていう側があるからこそ、うん、まあ困らなかったかもしれない、うん、まあ皆さん、あのオープンワールドのゲームこういうのをやったよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください、うん、ね、はい、はい、まあぜひ、まあそうだな、最近自分も以前のファミステはあんまり聞き返さなかったんで久々に聞き返してみようかなと思ったりしました。はい。ハリトさん、
はい、ありがとうございます。はい。次はですね、あ、アキランさんですね。はい。
はい。
どうも、最近、半袖か長袖か悩むアキランです。ファミステゲーム大賞プレゼントコーナーにて当選しました。クリンクさん、ヨッキさん、ありがとうございます。本日、ゲームソフトが届きました。というのを送ってきたのは4月2日ですね。
うん、
ああ、エプリルフールに並んでよかった。しかし、ヨッキーさんにはいろいろとご迷惑をおかけしました。やらかしポイント1。ファミステゲーム大賞の配信を3月中旬に聞き、自分の当選を知り、初動の遅れを発生させる。やらしかし。
ああ、まあまあまあ、まあ、まあでも、ファミステゲーム大賞の配信自体が3月だったん
ですね。まあ、そりゃそうなんですけど、
うん。そこまで、うん、そこまで遅れてたわけではないかなとは。
やらかしポイント2。ヨッキーさんからの当選メールが迷惑メール扱いになっていることに気がつかず。ヨッキーさんからの再送メールをもらうも全然気がつかず。たまたまメールの整理をしていて、該当メールを発見。慌てて返信する。まあ、よくあるんですよね。迷惑メール。
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ特にね、迷惑メール扱いっていうのはね、うん、よくありますね。
やらかしポイント3。プレゼント配送のためにヨッキーさんに配送先情報をメールするが、電話番号を記載忘れて、再度ヨッキーさんからメールをもらうことに、あ、いやいや、当選に浮かれ、いろいろご迷惑をおかけしました。いや、これはね、自分が要求してなかったんですよ、最初は。で、アマゾンで送ろうとしたら、はいはい、電話番号が必須ってなってて、あ、これはやべえ、みたいな。電話番号教えてください。みたいなことになったので、まあ、これはわしが悪いです。当選した龍が如く8を早速プレイしたいと思います。感想などまたお便りします。ではでは。ということで。はい、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。うん、そして、改めてお
めでとうございます。
うん。なるほど。如く8。
うん。如く8ですね。はい。
いやー。まあ、ごとくええと面白いね。
うんうん、
それこそ、牛沢さんの配信で終わってるっていう、うん。
なるほど。
あ、そういえば、竜がごとくええとって、ゲーセンで何が遊べるん
だ。あー、どうなんやろ。見てなかった。
セブンガイデンの時にさ、うん、デイトナ2が遊べるっていうので、すごい盛り上がった覚えがあるんだけど、デイトナ2単独で、ね、移植されてないんだ。
ああ、うんうんうんうん。
だから、まあ、ね、それが、ゲーム内ゲームで再現されるってすげえ時代だよなって、竜が如くのシリーズ、毎回びっくりするわ。エイトは、スパイクアウト、ゲットバス、バーチャ 3TV。バーチャ 3TV じゃなくて TV じゃないのが出してほしいんだよな。
うん。
まあ、スパイクアウトとゲットバスか。
うん。
うん。まあまあまあ、セガの大ヒット作品ですな。
はいはい。
まあちょっと、僕的にはデイトナ2ほどときめきはないけど、うん。まあまあまあまあ。まあ。ヨガ族8、どうでしょうね。 どの辺まで進んだのか。
うん、8ね。
あれだね、その、まあ、主にプレイ動画で得た、まあ、見たストーリーではあるものの、今までの積み重ねみたいなのが、こう、8ではすごい思い出させられる展開になるわけですよ。だからね、結構その、まあ、実際に自分でプレイした人たちはもうすごい感無量になるんじゃないかなっていう内容なんで、まあこれに関してはもう本当にね、自分の手でプレイしてきた人がこれを体験する時の感動の大きさっていうのは自分は味わえてないんだろうなっていう、そういうふうには感じたりはする部分があるね。いや、すごいシリーズですよ、これは。ゲーム内の時間もね、長いけど、このシリーズの8までの時間もだいぶ長いからね。いや、すごいね、継続は
違う。まあ、8まで。
まあね、そんな、このファミステも、20年近いことやってんなっていう。まあ、ただ続けてきただけですけどね、この番組は。まあ、ね。どなたかの、こう、ああ、まだやってんだ、みたいなことになってくれてればいいなと思いますが。はい。まあ、ぜひ、アキダンさん、感想の、お便り、お送りください。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、続いて、どんな時も槙原ディレクターズカット版さん。4月になり、桜満開の季節、いかがお過ごしでしょうか。先週の3月下旬、20度を超える夏日から一転、今週は最高気温13度で、冬に逆戻りして体調壊してませんか。私は壊れました。え、いつも芸風は壊れてる？これは一本取られましたな。そんな中、ついに6月5日に任天堂スイッチ2の発売されると発表されました。価格は 49,980円です。興味深いのは、今回販売される任天堂スイッチ2は日本語国内専用モデルと多言語対応モデルの2種類が発売されることです。明言はされていませんが、これにより日本で本体を購入し、海外で売るという転売行為を防ぐことができます。すいません、ネット記事をコピーしました。プレステ派の私には興味がなかったんですが、同日発売ソフトになんと、龍が如くゼロ、ディレクターズカット版が発表されました。あ、ここか。
そうですね。
まだ龍を知らない人たちへ、そして龍を愛する人たちへ、龍が如くゼロ、誓いの場所がディレクターズカット版となって、任天堂スイッチ2に登場。1988年、空前の好景気に沸く東京と大阪。二つの巨大歓楽街を舞台に、二人の若き主人公、桐生一馬と、真島五郎を中心としたシリーズ史上最も危険な物語が幕を開ける。また本作では、当時未収録となった重要人物たちに関するシーンを新たに収録。そしてシリーズ初のオンラインマルチプレイ勝ち込みオンラインバトルが登場。すいません、ホームページの紹介文をコピペしました。2015年に発売された龍が如くゼロから10年、まさかの発表に驚いちゃったよ。これはスイッチ2も買うしかなくなっちゃったよ。以上、文章9割コピペでした。ということで、
本当ね、最後の文章までそうやな。
どんなコピペも巻き張る。
最初ディレクターズカットとか言うから、バイオハザードとかそこら辺かと思った。
まあそうだね。なんかディレクターズカット版って言うと、なんか、真っ先に思い浮かぶのは、なんかバイオハザードかな。他何があるかな。まあ、これね、たまたまさっきちょっと話しちゃいましたが。うんね、スイッチ2で龍が如くゼロが出るので、 どうなんだろうね、これが出るってことは、ね、続いて1とか2とか、
うん、
もうリメイクされるんだろうか、どうなんだろうか、うん、うん、1988年ってそんな好景気だったのかな、
うん、
なんかね、バブル景気とかってなんか、あーでもあれかも、88年か僕らが11歳の時ってそんななんか景気いい感じがあったかな。
うーんと、バブルが
なんか後々知った感じだと結構それ以前、
うん、まあバブルだったね、うん
うん、っていう話でね、っていう話は聞くんだけどね。まあ確かにこの龍が如くゼロではね、まあものすごい1銭湯で手に入るお金が何十万とか何百万とかいうそういうもう桁外れな感じだったのはまあなんとなく
覚えてる。
うん。さあ、まあマッキーさんもぜひね、うん、スイッチ2で。あのあれですよ、あのチャットボタンね、あのおしゃべりしながら遊びましょうまあぜひね、フレンド登録をお願いします
はい
はい、どうですかスイッチ2
ん、ろ
周辺機器は何か買いますか。
周辺機器わからんな。まあ、そのコントローラーとかね、あのプロコンか、プロコンとかね、そういうのもありますけど。
うん。プロコンは買うかもしんない。
ああ。
まあ、現行スイッチでは買ってないんだけど。うん、
もしかしたら、まあ、楽かもしれんね。
うん。
まあ、結局、今度のコントローラーっていうか、ジョイコンも、まあ、一応その、なんか磁石で、ひっつくような感じで、取り外しはできるんですよね、うん、これ
で今僕が使ってるのは実はジョイコンではなく、
うん、
かといって公式のプロでもプロコンでもなく、うん、なんかどこのメーカーが作ったのかよくわからないプロコンっぽいやつを買って、うん、一応有線接続はしてるんだけど、これただ単に電源供給なだけになってるような気もする。まあよくわからない。
ほう。
うん。なんか一時期うちのスイッチが、こう、誤操作が発生するってことで。
うんうんうんうんうんうん。
で、新しいスイッチを買ってきても、
うん、
それに入ってるコントローラーを接続して使っても、やっぱり同じ現象起きてたんで、
うん、
なんか無線が、まあこの部屋の中で、その、いろんなゲームの、こう無線とかが飛び交ってて、それがまずいのかなっていう、うん、結論付けたんだけど、でも他のゲーム機ではそういうこと起きてないんだよなって思うと、まあ結局のところよくわからんっていうね。うん、
なるほど。
で、その時に買ったコントローラーなんだけど、
はい。
確か、新メガテン5の頃に買ったんじゃないかな。
うん、はいはいはい、なるほど。うん、
でもこのコントローラーでもなんか良くなかったような気がして、あんまりやってなかった気がするんだよね。
なんと。
うん。で、じゃあこの有線で繋いでるはずなのにどうして起きるのかって思った時に、その USB のケーブル繋いでるけど、このコントローラーに関しては電源供給だけで接続は無線なのかなとかって思ったりした。よくわからんけど。まあ、どうかな。2。ひとまず手に入るんであれば、プロコンとカメラはどうしたもんかなってところ。
カメラ。
まあ、なんか、なんだろう。Xbox のキネクトみたいな、ギミック、を使うゲームとかが出るんであれば買うかもしれないね。
うんうんうん。
ま キネクトほどは、こう、なんだ、その、なんだろうな、奥行きとかを感知するような、うん、システムはないとは思うけども。まあ、あとは SD カードかな。あの、マイクロ SD カード。エクスプレスだっけ？
はいはいはいはい、そうですね、エクスプレス。
まあ、任天堂公式だとだいぶ安く販売する予定みたいなので、まあ、手に入るんであれば欲しいねっていうところかな。で、まあ、ちょっとあの、この収録を始める前にちょっとお話をしたんだけど、
はい。
まあ、スイッチ2が、だいぶそのダウンロードの方に、
ですね。はい。
だいぶ傾倒するシステムになるっぽいので、そう考えると、まあ、どれだけゲームを買うかとかにもよるんだけど、内蔵のその、ストレージの256は足りなくなるんじゃないかなって気がしていたりはする。
まあ、当たった人全てが、ちょっとね、あの、追加SD カードを変えるかは、任天堂は保証してませんが。
うん。まあまあ、だから手に入るんであればね。っていうところだね。
うんうん。
はい。まあ、皆さん、スイッチ2。買われる方はどういったことに期待しているかとか、どういった、周辺機器を買おうと思っているか、このあたりもお教えください。
はい。
はい、
うん。
ということで、今回のお便りは以上。
はい、以上ですね。
はい。まあ、ぜひ、ね、牧原さんがゲームに関係ないこと、だからみたいなこと言ってましたが、ゲームに関係ないことでもお便りください。
はい。
はい。では、エンディングへ。
うん。
エンディング。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
うん。
うん。まあ、ついに日をまたぎましたな。
うん。
うん。まあ、先ほど、牧原さんのお便りで、ね、寒暖の差が激しいっていう話もやっぱり出ましたが、はい、うん、まあ、そのお便りいただいたのが、4月の頭ぐらいだったんですが、
うん、
まあ、今、今週、ね、12日、11日、12日とかのこの週は、だいぶ安定して暑いって気がするっていう。
まあそうですね、夜でもそげーでもない、うん。
20度とか超える日が多くなってきましたが、まあなんか春を飛び越えて夏になるっていうイメージも強いんだが。
なんか春と秋どこ行ったかなって感じだからね、近年。
まあ我が家の桜もあっという間に散ってしまいましたが、
ああまあそうね、もう近くの公園はまだちょっと頑張って咲いてますけど、
うん、
大体散ってますね、
うん、
うん、
お花見はなかったな、しなかったな、うん、ね、まあ次回は5月ですかね、
まあ5月でしょうね、はい、
うん、まあ、さっき話もありましたが、まあ、スイッチ2の、うん、あの、抽選の当確で一喜一憂している、内容になるかもしれない。
ですね。
はい。
さあ、誰が笑ってるでしょうか。
僕はしょんぼりしている未来しか見えない。ほんとこういうの弱いんだよな、うん、運がない。まあ、とは言いつつあれだね。ツイッターというか、旧ツイッター、現 X 上で、ね、その、YouTube の動画で、その、X 上で、その、プレゼント企画 をしている方がいまして、まあ、あの、あれです。福袋、ゲーム福袋の開封動画を配信されているゾフチャンネルさんの企画で、なんか100人近くの応募がある中でたまたま僕が当たったっていう、その抽選の時のルーレットの動画とかをこう、
はいはいはいはい、
公表されてて、まあめっちゃびっくりしたっていう、そういうこともありました。
ありましたね、なんか、うん。
なんか、ああいう企画で、そうそうそう、ああいう企画で僕が当たるとは、もう本当に思っていなかったんで、うん。もう、めっちゃビビりましたわ。
うん。
はい。で、まあ、持ってなかったソフトとかが出てきたので
、
もう本当ありがたかったですね。
そうですね、はい、うん。
はい。まあまあまあ、そうだね。こういったこう、抽選会の思い出とか、なんかこれ、初期の子供を募集してた気がすんな。
なんかね。
うん。まあ、まあ何かありましたが。もうね、さすがに20年近くも続けている番組なので、もうね、僕なんか何度同じ話したかわかんない、ね。ね、皆さんからのお便りも、こう、ね、あれこれ前も送った気がするなっていうことがあっても、うん、まあ、送ってきていただいたら、採用は多分すると思いますんで。
そうですね。はい。うん、
まあ、基本送られてきたお便りは、ね、よっぽどのことでなければ読んでいこうというスタイルでやっておりますので。
はいはい、うん、ですね。
まあ、はしょったりすることはありますけど。
はい、まあ、
ぜひ、お送りください。
はい。
まあね、ゲームのこと、ゲームのことじゃなくても、うん、まあ、何でも、ね、お送りいただければと思います。
はい、そうですね。はい。
はい。で、まあ、お便りの送り方というのを、めったに言わないのですが。まあ、公式のブログがありまして、そこに、お便り専用フォームが展開する、
ですね、
ボタンがありますので、
うん、
まあ、そちらから、お便り、お送りください。
ですね。はい。ファミリーステーションで大体検索すれば出てきますので、はい。
うん、そうですね。他の団体さん、うん、のページも出てくることはありますが、まあ、ポッドキャストファミリーステーションで出せば、大体、
うん、
トップに来てくれる気はするので。
気はするますね。
はい。そちらで、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、
ということで、
夜は更けてまいりましたので、
ですね。
今回はこれまで、
うん、
ということで。
これまでに、はい。
はい。では、皆さん、
うん、
体に気をつけて来月も元気な姿でお会いできれば、
はい、
と言いつつ自分はちょっと病気でしたがはい、ということで、まあ、次回まで、
はい、次回まで、
はい、さようなら、
さようなら、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、はい、はい。